5ページ、請願意見書。請願書、国に対して75歳以上の医療費負担の原則2割化に反対する意見書の提出を求める件。賛成3、反対11で不採択。杉戸高野台在住、全日本年金者組合杉戸支部、支部長村木俊幸氏より提出され、教育厚生常任委員会での請願説明は江口光正氏が行いました。議会最終日に日本共産党が賛成討論を行い、公明党、自民クラブ、是新の3会派がそれぞれ反対討論を行いました。請願趣旨、75歳以上の医療費の窓口負担を2割にしないことを求める意見書を政府関係機関に提出していただきたい。請願理由、後期高齢者医療75歳以上の医療費窓口負担を2019年から現行の1割から2割にする議論が経済財政諮問会議内閣府や財政制度等審議会財務省で進められ、さらに社会保障制度審議会厚労省でも始まっています。窓口負担の2割化計画に対し、老人クラブや医療関係団体から慎重な対応を求める意見が相次いでいます。戦前戦後を体験してきた高齢者は、日本経済の発展に貢献し、安心して医療を受けられる制度に支えられ、世界一の長寿国を作り上げてきました。しかし近年、公的年金の受給額が毎年減少するなどの影響もあり、高齢者の暮らしは困難を極めています。一人暮らしの高齢者の約半数は生活保護基準を下回り、高齢者世帯の 27% が貧困状態に陥っています。高齢者は健康で長生きするために、わずかな貯蓄を取り崩し、日々の生活を送っています。このような厳しい生活実態に追い打ちをかける75歳以上の医療費自己負担の2割化は、高齢者の生活と健康に一層打撃を与えるもので、命さえ奪いかねません。このような現実を直視し、後期高齢者の医療費2割化は行わないよう、政府関係者に対して意見書を提出していただくことを要請します。6月議会では、2件の意見書のうち1件が可決され、内閣総理大臣などに送付されました。また、辺野古新基地建設の即時中止と、普天間基地の沖縄県外国外移転について、国民的議論により民主主義及び憲法に基づき公正に解決するべきとする意見書は、賛成少数で否決となりました。意見書、児童虐待防止対策のさらなる強化を求める意見書、全員賛成で可決。暴力を振るう、食事を与えないなどの行為によって保護者が我が子を死に追いやるといった深刻な児童虐待事件が相次いでいます。こうした事態を防ぐため、国は虐待の発生防止、早期発見に向けた対応を行ってきましたが、悲惨な児童虐待は依然として発生し続けています。特に昨年3月の東京都目黒区での女児虐待死事件を受け、政府は同7月に緊急総合対策を取りまとめ、児童相談所の体制強化などを図る法改正案を今国会に提出することになっていました。その直前の今年1月、野田市で再び痛ましい虐待死事件が発生。児童相談所も学校も教育委員会も警察も把握していながら、なぜ救えなかったのか、悔やまれてなりません。今国会に提出された児童虐待防止対策の強化を図るため、下記の事項につき、さらなる取り組みの推進を強く求めます。き、1、しつけによる体罰はいらないという認識を社会全体で共有できるよう、周知啓発に努めるとともに、法施行後必要な検討を進めるとしている民法上の懲戒権や子どもの権利擁護のあり方についても、速やかに結論を出すこと。2、学校における虐待防止体制の構築や 警察、関係機関との連携強化、スクールソーシャルワーカーやスクールロイヤー配置のための財政的支援を行うこと。3、虐待防止のための情報共有システムをすべての都道府県、市町村で速やかに構築ができるよう対策を講じるとともに、全国統一の運用ルールや基準を国において速やかに定めること。4、児童相談所と DV 被害者支援を行う婦人相談所などとの連携を強化し、児童虐待と DV の双方から親子を守る体制強化を進めるとともに、児童相談所の増設や体制整備、妊娠・出産から子育てまで切れ目のない支援を行う日本版ネーボラの設置推進を図ること。